というわけで、どうも。
どうも。
いいんだよね、これ始まってるよね。うん。どうも、ビバ青春、深夜の部室へようこそということで、今日もやります。今日はです。よろしくお願いします。今日は、告知通りね、なんだっけ。なんだっけじゃねえよな。何自分で言ってんの。ね。少女漫画で語り尽くせ恋愛あるということで、恋を舐めるな。
はい。
ね、奈良のね、大和郡山市の、仲良くしていただいてる、心理カウンセラーの、風車の中尾里香さんに来ていただきました。どうもー。
はい、どうも、こんばんは。里香です。
あとはいつものように、たまちゃん来てもらってます。
よろしくお願いします。なんか、残入な感じで。
うん。たまちゃんまず何告知しちゃう？
告知ですね。最初と最後でいいですか？
両方やっちゃう、両方やろうぜ。だって俺かかってる告知だもん。
ですね。水面下で動いていたプロジェクトがついに告知文を私書き上げまして。
水面下で動いてるプロジェクト。はい。何でしょう、それは。
あぜさんと双子さん、玉穂印のこの二大重鎮にですね、ライブスーパービジョンということで、セッションを見ていただこうじゃないかと、皆様の自分のセッションにちょっと自信がないぞという、ライトワーカーやセラピスト、コーチ、カウンセラーの皆様方に、
はいはいはい。
ね、なかなかセッションを見ていただく機会ってないじゃないですか。
セッションをやってもらって、こう、
それを、
褒めてもらう
と。ああだこうだと、褒めてもらったりとか、鋭いアドバイスもらったりとか、ここもうちょっとこうすればいいんじゃないのとかね、取りこぼしがあるとかないとか、そういうのをやってもらう機会って、やっぱりなかなかないと思うんですよ。
はいはいはい。ついにやるんですね。
もう、それをですね、
はい、
天才セラピストと名高いあぜくら道隆大先生と、
まあ、ラベルが先行してますけどね、レッテルが。
と、気候師と、セラピスト
界
の気候師の、
プリンスね。
高い白馬に乗って駆けつけると言われている二子渡る大博士の二人に見ていただくなんて、すごいことですよね。
なるほど、なるほど。僕と二子さん二人やん。玉ちゃん入んの？
私も入る。
あ、スタート、トリプルか。ビリチ
はコーチ、玉穂、ミシオも同席しまして、好き勝手
に。豪華な感じですね。
超豪華な3人で、あなたのセッションを診断しますみたいな。
診断だったんだ。
見せていただきますというようなやつをやろうと思い立ちましてですね。1月25日の夕方、ちょっと変な時間なんです。みんなが暇な時間、みんなが飽きやすい時間というと、その平日夕方が飽きやすくてですね。1月25日って何曜日だ？全然平日なんですけど。
1月25日。
金曜ですね。金曜日の夕方4時から6時の2時間をスカイプで。
ほうほうほう。
で、皆さんに集まっていただいて、その場で、クライアント役、セラピスト役みたいな、ちょっと、ちょびっとやってもらって、で、その内容を、こう、ああだこうだ言うっていう。
はい。2時間で3人できるかな？
できないかもしれない。
わかんない。ちょっと、それ、細かいところはちょっとまた後で、打ち合わせしましょう。
もしかしたら変わるかもしれない。
告知文あるっていうけど、まだちょっと、詳細変わるかもしれませんので。
そう、詳細多少変わるかもしれません。スーパーバイズ希望の方8000円。超高生、聞くだけ。その場にいて、ほうほう、なるほどねって聞くだけの方3000円っていうことで、はいはい、今のところスーパーバイズ希望の方3名、超高生2名してるんですけど、これスーパーバイズ2名、超高生3名にするかもしれない。
変動の可能性。ぜひ見てもらいたい人は急いで申し込んでおいてみます。
うん。ね。うん。で、これ、8000円って、こんだけの人数が集まって8000円って、こう、ちょっと破格値で、最初なので、様子見みたいな。
まあ、あれね。ご祝儀みたい。これ安いよね。ご祝儀みたいな。うん。
うん。ねえ、プロが時間を取って、こんだけっていうと、本当に安いと思うので、うん、まあ、お年玉だと思っていただければ
と。お年玉で、はいはいはい。
ということで、うん、はい、気になる方は、何見てもらえばいいの？玉穂印のトップページからすぐに行けるようにすると思います。うん、今まだなんですけど。
うん、じゃ玉穂印の方を見てくださいな。
玉穂印で、玉穂ひらがなで印漢字で。
あ、いけるんだ。
行くはずです。
OK です。はい。
はい。じゃ見ててください。
じゃあぜひなんか興味ある人は、ちょっと豪華だよね、その3人の。
結構豪華。
うん、先生が入るって。
はい、手取り足取り。
じゃあお正月特別企画ってことで。
ね、うん、はい。という告知をするためにちょっと現れました。たまごさんでした。
以上で終わり。
はい、以上です。少女漫画超興味あるので、一緒になって聞かせていただければ。
もし興味あったら適当に入ってください。
はい、口挟んだり急にミュートしていなくなってたりするかもしれない。
好きにしてください。
ありがとうございます。
はい、お疲れ様。どうも。
はい。
はい。というわけで、たまちゃんが告知してくれました。あれですね、自分のセッション指導っていうのかな、見てもらいたい人いたら、ぜひ、卵印に申し込んでみてください。好評だったら第2弾、第3弾ってやるかもしれないけど、ね、値段上がってると思います。
絶対上がります。確実上がります。
はい。どうも。ということで、改めまして、リカさんどうも。
はい、こんばんは。
ね、風車のリカさんです。
はい、リカです。
緊張してる？
ちょっとね、いつも聞く側だからね。
ああ、そっか。うん、でも喋り方いつもと変わんないね。
そうだね。今日は砕けた感じで、
うん。そうだね。自己紹介とかあります？
自己紹介。ああ、うん、そうですね。ご存知ない方も多いと思うんで。
うん。
奈良の大和郡山市でカウンセリングルーム風車を。
風車さんだよね。
はい。うん、やっております。中岡、うん、通称理科です。
リカさんね。リカさん。
はい。うん、はい、あぜさんより一つ年上です。
そっか。
はい。で、基本はカウンセリングなんですけど、うん、アートセラピーをやったり、あと、心理学の、うん、セミナーなんかをやったり、
うん。
やってます。で、来年からは、ちょっとセラピスト支援とか、
そうなんです。リカさんもスーパーバイスとかセラピスト支援入るんだよね。
はい。来年から入ります。だから来月からですね。来月から。
あ、一緒やね。
うん、メニューに入ります。
はい、
うん。はい。
僕らも年を取ってきたっつうことかね。
そう、年を取ってきたのよ。アラフィフですもの。
ね。
大御所ですよ、大御所。
うわ、
スーパービジョンするような年齢ですよ。
そう
だよ
ね。そう、そうね。いつ、うん、いつまでも、横なのとか言ってちゃダメ。
そうだよね。
方針を指導するようなね。方針を育てなきゃいけないよね。
若者を育てなきゃいけない。
うん
うん、そうね。まあ、方針に依存して生きていくかって感じだよな。
だね。
そっかそっか。まあ、リカさんね、実力家で鋭い人なんで、すごくいい指導入ると思うんで、ぜひ皆さん興味ある人は、
うん、はい。関西圏の方はぜひ。
うん、じゃあさて、お話を戻すって始まってないんですけど。
うん。
恋を舐めるなってことで。
恋を舐めるなってことで。うんうん、はい。
そうね。
ねえ、うん。なんでそんな話になったんだっけみたいな。
なんかさ、前さ、ほら、僕がさ、
うん、
どっかのコメントでさ、
うん、
仕事と私ってどっちが大事って聞かれたらどうするかって話とかあったんだよね。
ああ、そうそう。で、私は、蜂蜜と砂糖とどっちが甘いのって返すって。
うん、そうそうそうそ う, そう。で、僕さ、なんかそれは違うと思ったんだよ。
違うんだよね。
うん。なかなかさ、そういう模範解答を言える立派な男はいないけど、うん、そう、そんな気持ちにさ、寂しい思いさせちゃったんでごめんね、とか言わないとダメでしょ、みたいな話でさ。
うん、もうそれが正解なんだよね。
でもその時リカさんはまだ、だってめんどくさいもんって言ってた。
うん。
うん。まあわかるんだよね。
うん。そう、だってめんどくさいもんとか思って。
そうリカさんはさ、うん、女子の割には多分言われる方を想定してんだよね。
そうそう。
うん。
うん、言われ慣れて。
言われ慣れてる。
言われ
言われ慣れてる。
そう、言われる側ばっかだったので、そう言って。
すごい。
リカさん。
ご主人とかですか？
まあ、いろいろと。
いろいろ。
まあ、プライベートは。
プライベートは。まあ、いろいろと私の長い50年近い歴史の中で。
なんか波乱万丈な人生を生きてるらしいですよ。
もうぜひそっちを聞きたいけどね。
それはちょっとうちうちで。
うちうちで。ゆっくり。
うん、
それでなんかね、だからリカさんなんか最近、 なんかだからよく男前とか言われちゃうんだよね。
言われちゃう。
うん。うん、確かにそれもわかるんだけどさ、うん。でも最近自分はやっぱり8割女子なんだって分かってさ。
そうそう。徹底的に違うものがあるね。
違うものって？
そう。男子の女子のみたいなのは。
うんうんうん。
どうなのかなと思ってたけど。
うん。
うん。
かつやっぱりしっかりしてるしさ、意見もズバッて言うからどうしても男子脳的なさ、役割を期待されてきちゃって、それで結構きついとこあったんじゃないのみたいな話してたんだよね。
そうそう、そんな話してたのね。
うん、うん、
うん。そうそう、だから自分5割男子だと思ってたから。
絶対リカさん女子タイプだよって僕思っててさ。
そう。うん、うん、でもこの年になってやったそうだって、自分で納得がいったというか、
うんうん。
自己一致してきたのね。
うん、そう、自己一致してきました。うん、なんか人のことはよく見えるのね。
まあみんなそうだよ。うん、
自分のことは一番わかりにくいっていうか。
で、そんな話してるうちになんか、恋愛論でえらい盛り上がってきて、必ず少女漫画の話題でさ。
必ず少女漫画に到着するのよね。
するんだよね。
うん、そう。キャンディキャンドルね。テリーをしたいよね、みたいな話をして。
キャンディキャンディ熱かったよね。
熱かった、
うん。
キャンディキャンディのファーストキスのシーンがね。
ああ。
中学生の時だったけど。
たまちゃん知ってる？
私、キャンディキャンディ実はね、一回見てないんですよ。
あ、そうなんだ。
残念ながら。思いっきり世代なんですけどね。
うん。
だからね、最初のボーイフレンドがちょっとね、柔らかい感じのね、
うん、
まあ美少年なのよ。優しいさ、バラ作ってるような人なの。
そっか。
笑っちゃう。
うん。で、そこでちょっと初恋みたいな淡い感じがあって、だけどさ、なんか、死んじゃうんだよね、なんか、馬から落ちかなんかで。
そう、飛ばしてね。
うん、すごい衝撃的なシーンなんだけどさ。で、ちょっと傷を抱えながらさ、ちょっとそれ取れて大人になるわけじゃない？
うん。
喪失とかを味わってさ。
うん。
そしたら、どこだっけ？どっかの学校行ってたんだっけ？
そうそうそう、全寮制の、
うん。
学校に行って。
うん、看護学校だっけ？
うん、看護学校の前。
前か。
前。うん、全寮制のお嬢様、ぽっちゃまが来るような。
うん、うん、うん。
学校に。
うん。そこで知り合ったさ、ちょっと不良っぽい子がいるのよ。
うん。
何あいついけつかないとかって、やっぱり少女漫画の法則だからなるわけじゃない。当然だけどさ。この死んじゃった男の子は本当に優しくってさ、
うん、
やりがあってさ、
真
摯でさ。
うん。
こう二子さんに匹敵するぐらいし、
そうそうそう
柔らかいって思った。それがいきなりなんていうかさ、
うん、
なんかちょっと冷たい感じでツンとしててさ、
うん、
何をあいつ的なあるじゃないですか。
うん
うんうん、ちょっと反対側の、いか陽から陰みたいなさ、反対側のタイプにさ、うん、こう、なんか、ね、ヒロインの男の、ヒーローの男の子がさ、こう、シフトしていくんだよね。死に別れた後にさ。その時にちょっとその、古き良き日々からちょっと傷を抱えて主人公のキャンディーもちょっと大人になっていくわけよ。そういう、淡い、なんて、淡いところから抜けていく、ちょっと苦味も入ってくるような展開なのね。
キャンディー無自覚なんだよね。
そうね。
うん。
あの人天然さんだからね。
そう、天然さんだから、キャンディーは無自覚で。でも明らかにシフトしていってる。
そうそう、本人気がついてないけど、状況もちょっとシビアになってるしね。
うん。
うん。で、なんだっけ、その、ファーストキスのシーン。
そう、あれが象徴的だったのね。
あれ結構盛り上がったよね。
そう。
うん。
何を野蛮人って、こう、なるんだけど、野蛮人って言ってるけど、
どういう展開でいきなりキスになったんだっけ？
あ、なんだろう、木の上だったよね。
そこまで覚えてないな。何や、万人のし、レフを覚えてるけど、うん。
木の上だったと思うんだけどね。木登りして。
うん。
で、どういう展開でキスになったかは忘れたけど。
中学生の時でしょ？リカさんが。
そう。
うん。
キスされたキャンディーが何や、万人って、バシンってやるんだけど、
うん。
でも、 受け入れてるっていうのが、うん、もうそのワンカットで分かっちゃう。
絵で分かんない？
うん。シーンだなぁと思う。あれ、受け入れてることにキャンディは抵抗してるし、無自覚だし、うんうん、でもなんか、こう、頭より先に体が知ってるって感じね。
体が知って
る。エロい。
ちょっとエロいよ、ね。
ちょっと体が知ってる。
体は正直だろ、でへへへみたいな、ね。
口では嫌だ嫌だって言ってる。
でも心と体は繋がってる。うん。なぁって思う。
自我とか、自我のレベルだとさ、うん、拒否してんだけどさ、自我を超えた何かは受け入れてんだよね。
そうそう。
うん、
それが自分でピタッと一致するっていうのが、すごくね、うん、あれ、羨ましかったんね。
羨ましいっていうのは？
羨ましいっていうのは、私はあの、うん、子供の時に性被害に遭ってるじゃない。
うん、あ、いきなり。
そうそうそう。でそれで、その、思春期の中学生の頃っていうのは、私にはもう恋愛はありえないと思う。
ああ。
自分汚れ切った存在だと思ってた
ので。ああ。いきなりシビアなところから来る
から。ああ。
だから、うん、あのシーンを見たときに、その、ファーストキスで、こう、うん、それがこう、なんて、自分にとってはすごく嫌なもんだったのに、
うん。
侵入されたようなもんだもんね。
そうそう。うん、それが、こう、彼女は受け入れていて、
うん。
うん。なんか、この人と会ってよかったみたいな、
うん。
のがなんかダイレクトに、
うん。
伝わってくる、うん、あのワンカットだったんで、
ああ、
うん。こんな風に体感するっていうことが、
うん。
あればよかったのにみたいな。もう一生が無理だし、みたいな。
それは性被害とは随分違うシーンだよな。
そうそう、それで、羨ましくて、あのワンカットを、あの、トレッシングペーパーでさ、写、うんうん、して、
うん、
生徒に入れてたりと
か。へ、え、ぇ、
ー、そうなんだ、へぇ、
うん、まあ、そんなことしてた。
うん。
知られないな、あのシーンとかも。
うん、
今だから振り返ってみれば、心が繋がっててね、とかさ、
うん。
あ、言葉にできるよね。
こんな仕事もしてるから、言えるけど、その頃は何も分かってなくて、ただそのシーンが自分には印象的で。しかもなんか、キャンディーがその瞬間幸せそうな感じがしたのね。
うん。
ああ。
うん、いいなと、その、絵のワンカットでそういうことを伝えられるって、うんうん、あ、いいよ。漫画っていいよね、みたいな。
リカさん結構漫画マニアックだもんね。
マニアックだね。
うん。
あぜさんのアハで反応したからね。
アハで反応したよね。うん。
アハって何ですか？
アハっていうのは、あのね、メールのとかコメントの語尾にひらがなで、うん、ちょっと軽く自嘲的にアハって笑うようなことを僕が書いてたのね。
うん。
ただそれは実はある漫画の登場人物が使ってた、気回しなんだけど、僕大学の頃からそれ使ってたのよ。大学のあの、サークルのノートかなんかにさ、書くじゃない。
うん、アハって書いてた。その
時にもアハ丸とか書いてたんだけどさ、それ誰それでしょってさ、
アンジでしょって言って。
そうそうそうそう。
はみ出しっ子？
そう、はみ出しっ子なんだ。それ見破った人、僕生涯で二人しかいないからね。
アハって、でも、割と、そう、70年代少女漫画ですごいよく出てこない？私、よく、いろんな人が使ってるような気がするんだけど。
でも、アンジなのよ。
ほう、アンジだね。
あのアハは、
うん、そういう細かいのなんだよ。あのアハはアンジで、アンジでしょっていうふうに、恐る恐る聞いてきた人が今、リカさん含めて二人いてさ、いやー、一心伝心で見破られたーと思ってさ、
面白い。
隠しがあったね。
隠しがあったんだ。
結構マニアックだね。そこまで行くとね。
あれはもう、うん、時々そういうほら、あれでしょってよくで、なんていうかさ、
うん、
ある漫画のセリフとかをポロッと会話の中に混ぜてさ、 うん、後で二人でニヤニヤするみたいなのあったもんね。
あったね。
これ言い出しても聞いてる人何も面白くないと思うから。
何も面白くないと
恋愛語ってないでオタクですって話だから。
そう、オタク、オタク話題になっちゃう。
恋愛を期待してる人にものすごい失礼。
本当だね。
じゃあ恋愛を。じゃあ恋愛を。
そう、最近ラバーズキス読んで。
僕もラバーズキス、リカさんに呼ばれて。
うん。うん。吉田明美はずっとさ、
うん、
あの、川よりも長く緩やかにの頃から読んでるけど。
うん。
う
ん。うん、お、なんか、立野直子さんが。
来た。
うん。馬に二人で乗ってて、キャンディーがアンソニーを思い出してるのをテリーがムッとして、忘れさせてやるって馬上でキスしたんだと思うけどな。
すげえ
最中で、
はい、
もうロビオとグレーと一緒で、私が思ってるな。
そっか。
面白い。
でもあの時キスした後さ、デリーがこうアンソニーならって言うのに、キャンディーが、うん、アンソニーなら
言った言った
言ったら、死んだやつがどんなキスしてくれるって言うんだっていう。
うん。
言ってね、あ、そうだそうだとか思ったけど。
あ、視聴者さんから他にもいくつか来てるみたいですよ。トミさんから、キャンディーキャンディーの原作者と漫画家のバトル問題なんとかなりませんかね。女の子たちがキャンディーキャンディーを見ることができないのはかわいそうですよ。私もだから知らないので、あんまりみんな知ってるので見たいんだけど、見れないですよね。
黒船で買えたわ。
そう、原作者とね、
国民的な
人なのね。本当だったから。だから、ね、古本でしか。
うん。
古本もなかなか手に入らないんだよね。
そう。見たくないでしょうね、きっとね。
うん。
藤子不二雄のパーマンとかダメなんだよね。
あ、パーマンも、
うん、確か、おばきゅうか。おばきゅうだ。パーマンじゃなくて。
いや、全然見ないよね、言われてみれば。
あ、おばきゅう。なんかね、
全然。探してくれた。
え？なんか全然。恋愛の話じゃなくてさ、オタクの話になっちゃうけどさ。
オタクの話になっちゃう。お化けだ。
お化けってさ、まだ藤子不二雄の両者が本当に半分ずつ協力して作った初期の作品なんだって。だから、どっちの作品かって分けらんないんだってさ。だから遺族が揉めちゃってさ。
遺族がな。
だからなんか、出版もできないかアニメ化もできないみたいなさ。なかなか大人の事情大変なんですよ。
大変。
大人の事情ってみんな子供っぽいんだよね。不思議だよね。
そうだね。不思議だけどね。確かに。
大人の事情ってみんな子供の喧嘩なんだよね。
あ、トミさんが、女子ってばさ、流れ川くんって読むんですかこれ。みたいな、不愛想なイケメンが好きなんだよね。
流れ川くん誰だ
誰だ聞いたことあるぞ。
マニアとか言ってんの二人とも知らないって。
本当だ。悲しいよ。
そんなマニアじゃないよ。
うん。
うん、
いや
ー。ブライスなイケメンって結構出てくるよね。
うん。ラバーズキスそうじゃん。
確かに。
うん。
うん。
あのさ、吉田明美すごいなって、これあの、ラバーズキスっていう作品があって、でそれはバナナフィッシュの後なんだよね。
ああ。
そうそう、バナナフィッシュって全然恋愛ものじゃなくてさ、どっちかって言うとアクションもの、
うん。
どっちかすごいエンターテインメントなのね。物語が展開して映画みたいにさ。
うん。
ある種懇切丁寧な作品で、ベタって言えばすごいベタなのね。
うん。
で、ラバーズキッスはなんかさ、もっと渋いんだよね。
そうそう。
描写も極力絞ってあって、余韻がたくさんあってさ、結構もっと文学臭いの。
うん。
うん。で、その時にさ、あ、吉田明美すごいなって思ったのがさ、あの、まあ、すごい、あれだけど、男の子と男をすごくちゃんと書き分けられてるなって思ったのね。
うん。
うん。で、なんだろう、うん。明らかにこれは男の子だなって登場人物と、ちょっとこれは男になってるよねって登場人物の差があってさ、
うん。
で、主人公の人は、なんていうか、男の子じゃなくて男になってんだよね。
なってるね、主人公はね。
そうそうそうそう。うん、そこがすごい絵一枚で分かってさ。
うん。
で、そこはなんていうのかな。ある種の傷つきをさ、一人で 受け止めなきゃいけないって諦めて耐えてるところから男の子がさ、男になってくっていうさ、
うん。
なんていうか、そういう成長があるっていうのがすごい、一枚の絵でバッとわかる感じ。
うん。
で、主人公の女の子がそれを彼になぜかわかんないけど、バッて惹かれた時にさ、
うん。
何かこう、一人で耐えることを選んだおかげで、そうならざるを得なかった何かを、なんか見抜いてんだよね。
うん。
うん。
それがこう、対比としてさ、なんか、女の子は、
うん、
ずっと女なんだよね。
ああ。
小さくても大人でも、
うん、
女の子っていうのはずっと女なんだよね。
ああ。
男の子は男に変わるよね。
そうか、深いな。
うん、
でもなんか、女の子は3歳から娼婦って言うもんね。
うん。うん、
そう、だから、うちの弟が、それうちはネタなんだけど、
どうかね。
あいこと言ったのが、うん、女は、子供の時から女なんだよ。うん、
ああ。
で、その頃彼は高校生だったので、男は大人になってもガキなんだよって言ったのね。
まあ、それは本当にそうだけどさ。
うん、
うん、でもその前半の部分ね、女の子っていうのは、ずっと女の子であり、うん、ずっと女であるっていう感じがしてる。が、ラバーズキスなんか読んでたら本当にそう思う。
そうね。
うん。主人公の女の子も、
うん、
妹も、
うん、
そういう意味では同じ。
そうだね。
うん。妹の方が、なんか、こう世間知らなくて、こう、
うん、
いろんな人のバックグラウンドとかあんまり考えなくって、
うん、
っていうシーンも出てくるけど、
うん
うん、でもなんかこう、ずっと抱えてるものは同じ感じがする。
うんうん、ラバーズキスのさ、ほら、主人公の男の子がさ、藤井くんだっけ、
うん、そう、藤井くん。
なんかさ、冷たい目とかさ、
うん、
優しいじゃなくて冷たい目になぜか引きつけられるじゃない。
うん。
ああいうのってなんだろうねってさ。
抱えてる傷？
うん。
うん。その、こう、傷を内包してる、
うん、
なんていうの、うん、そういう魅力みたいな。
うん。
もの。
なんか自分でもよくわからないのにさ、パッと一目見るのになぜか内側で響いちゃってるじゃない。
うん、そうそう。
で、本人は全然言語化もできてないしさ、うん、そこまではキャンディーキャンディーと一緒なんだよね。
うん。
ほら、テリーもさ、
うん、
お母さんに死に別れたんだからなんか忘れたけどさ、なんかさ、そのアンソニーみたいに無邪気でパーッと笑う人じゃなくて、そう簡単には笑えなくなっちゃってるっていうさ、
うんうん、
ある種の傷を抱えて誰にも頼ることも依存することもできないで、自分でこうさ、自分で内包するしかなくなって、ある種そこで意地悪になったりちょっと破綻したりいびつさが出てきてるわけじゃない、
うん、
でもそれでも頼らないでちょっと自分でその傷を内側で育てていくっていうことをやっていくときにさ、その少年じゃなくてどっかが男になってっちゃってさ、
うん、
その男の子じゃなくて男のところにさ、なんか主人公がピッてキャンディーでもいいし、ラバーズキッズの主人公だったら誰だっけ、女の子の方は、お姉さんの方、
お姉さんなんだっけ名前、
なんてこそ。
リカコちゃん。
あ、リカコちゃん。同じ名前だね、半分は。うん。
そうそう。うん。
なんか磁石に吸い寄せられるみたいに、そこのさ、
うん、
なんか、ね、剥き出しにバーッと全部出さないで、内側に持ってる、そこの感じになぜかスーってこう磁石に吸い寄せられるようにさ、
うん、
こう引き寄せられちゃってるじゃない
。うん。
うん。
やっぱり男の子の間は、そういうことが起こらない。
うん。
うん。
まあ全部剥き出して無邪気でバカっていう感じだから、それ恋するの難しいかなって気もするけど。
うん、うん、そうだね、
うん。
うん。だからあれかな、女の子はさ、小さい時からさ、誰々くんが好きとかなんとかって、
うん、
割と言い出すけど、男の子遅いじゃない？
遅い遅い遅い。
うん。
うん、男の子高校生とかになっても結構無邪気だもんね。
そう。
うん、甘ってるし。
うん。
うん。 だラバーズキスの藤井くんは周りは無邪気なさ、
うん、
男の子しかいないのね。彼一人だけ何かちょっとある種トラウマチックな体験を一人で耐えなきゃいけなかったところからさ、一、
うん、
人だけなんか剥き出しの男になっちゃってるじゃない。
そうそう。成長がね、早いっていうか。
早いっていうか、陰り、うん、なんつったらいいのかな、陰りっていうかさ、
うん。なんかこう、抱えた、自分で抱えたまま乗り越えなきゃいけないものっていう。
うん、うん、
う
ん。
そこをこう乗り越えかけてる、そんな感じ。
乗り越えかけてんだけど、まだ乗り越えきってないから、生々しさとか痛々しさもこう全部、
そうそう。
伝ってくればいいじゃない？
うん。
共感してるのかな、うん、響いてるのは間違いないんだよね。
そう、響いてるのは間違いない。
ねえ、と思ってさ。なんかさ、芸能人とか、ミュージシャンとか見ててもさ、
うん、
才能ある人って結構渋くならないんだよね。
ああ。
なんかさ、ジョン・レノンとかポール・マッカートニーとか絶対渋くならないの。
うん。
リンゴスターとかの方が渋くなるのよ。だからチヤホヤされないで一人で抱えていくうちにちょっと男になっていくのに、うん、スター性がある人って真ん中で出ずっぱりだから結構男になんないのかなと思ってさ。葉山雄三とかって全然渋くならないのに、田中邦衛の方がすっかり渋くなってるやん。
はい、うん、確かに。
だからそこは一人で抱えてる部分がさ、
うん、
ある種の男っていうか渋さを育てちゃってんのかなみたいな気はちょっとすんのかな。
女の子も一人で抱えて成長しなきゃいけないときはしなきゃいけないんだけどね。
あ
ー、でもある種の少女性っていうかさ、
うん、
そういうものが結局なんかこう捨てきれないっていうか、
うん、
うん、それがすごく大事だったりとか。
少女性ってさ、だって、何歳になっても結構持ってる人、みんな持ってると思うんだけど。
そう、80歳になっても少女は少女だもん
ね。だよね。うん。
うん、なんか男と女でどう違うかわかんない。
どう違うんだろう。
80歳になっても少年は少年だってしょ ?80 歳になっても少女は少女でしょ。何が違うのかがよくわかりません。
なんだろうね。
私別に女は3歳か女だとか別に、みんな子供は子供で大人は大人で少女は大人になるし少年はどんどん子になると思ってるって何が違うのかよくわかりません。
なんだろうね、
うん、
なんか投稿でもコメントも来てますね。トミさんがすごくいっぱいコメントくださって、トミさんのバーって読みますね。ハイカラさんが通るも少女漫画を語るには欠かせないと思います。トミさん、あ、ごめん、言葉が足りませんでした。スラムダンクのルカワくんです。少年漫画でしたね。
あ、ルカワくんか。はいはいはい。
トミさんから、少年から男へ、銀河鉄道スリーナインですね。トミさんから、そうかな、女の子も姫様からお母さんに成長しなければならない時が来るのでは。
うん、これは、うん、とても一概に言えないことだと思う。た、
うん
うん、だ、ハイカヤさんが通りでもさ、最初の勝利っていうのはそのさ、うん、キャンディーキャンディーのアンソニーみたいに、美少年で優しくってさ、
うん、
あからさまに優しい人なんだけど、将尉が死んじゃったと思って、何をあいつと思って、でも結局惹かれちゃうっていう次に出てきたヒーローっていうのが、やっぱりそのテリー。
編集長とか。
テリーと同じタイプで、編集長、テリーと同じタイプなのよ。
うん。
で、それは多分ラバーズキスって言うと、ちょっと藤井くんに近いわけよ。
うん。
何かしらちょっと、なんていうか、傷を耐えてることによって、ちょっと男の子が男になってってさ、ちょっと痛々しさと、なんていうかさ、ある種の渋さみたいなのを持って、ちょっとダークなところがある感じです。なんていうか、陰りみたいなのがさ、
うん。なんかそれって、こう、定番にそういうのって出てくる？
出てくる、出てくる、出てくる。
その
生徒職も。
生徒職もそうだよね。
そうそう、うん、ずっと陰りがない、あっちなんだっけ。
ちびと沖田くん。
ちびに対して、陰りがある沖田くんでさ。
ちびバーサス沖田くんみたいな、ね。
そうすると僕とリカさんなぜかやっぱりね、アンソニーとか、ちびとか、少尉じゃなくて、編集長とか。
そう。
オカミさんも映してもらってたよ。オカミさん。
あ、テリ
ー。ハイカラさん
ね。オカミさんいいね。
オカミさんすごいです。私一番オカミさんです。
カッポ 方で編集長だろうとか思っちゃうしさ。
あベルバラだもね、うん、ベルバラも、なんだっけ、フェルゼン、バーサス。あの、誰だっけ、アンドレもそうだけど、あの、近衛兵の部下の人誰だっけ、名前。
覚えてない。
アラン。
アランとかね。
うん、そう、アランは、一押しですね。
うん、こう、無邪気で明るくてっていうのが、こう、ファースト、なんだっけ、初恋あたりのところに少女漫画最初来るわけじゃない？
うん、そうそう。
で、その後になんかその、ちょっと陰りを持ってさ、男の子じゃなくて男が来るわけじゃない？
うん。
うん。なんか男の、
これがさ、
うん。
多分こう、本当は一人の人間で、
ああ、そうだね。
うん。
両方持ってるんだ。
そう、両方持ってるのを、こう、コントラストを別々の人間で書き分けて、コントラストも足して。
超シンディア的な説明だね、それ。
うん、そう。
うん、私、こう、美女と野獣をですね、5歳の末娘と見てて、うん、あの、ガストンと野獣は同じ人だろうなって思った。
あ
うん、最初は何にも考えてない、ただソヤで自分のことだけしか考えてない人が、
うん、
あの、コンプレックスとか、誰かに否定されたりとか、トラウマチックな体験したりして、自分の弱いところバーンとか出てきて、うん、こんな自分を誰も愛してくれないっていうのバーンと落ちて、それから這い上がるみたいな。
うん、
最初ガスト、そのうち野獣、そして王子様っていう。う
ん、そんな感じ。
ね、一人の人がそうやって成長していかなきゃいけないんだろうなと思って。
なんかだから、傷と孤独を一人で内包していくところで、無邪気な男の子がさ、こうさ、うん、なんか発酵して熟成していくようにさ、男にならざるを得なくなっていくみたいな流れみたいな、必ず少女漫画、必ずとは言わないけどよく出てくれるわけじゃない。
うん、うん。
でもなぜか少女漫画の主人公は結局男に行かずに男の子に戻るんだよな。
それが少女漫画なのかな。
やっぱレディコミじゃなくて少女漫画だからかね。
そう、レディコミじゃなくて少女漫画。
レディコミだとそういう陰りがある危険な人に惹かれる話多い気がしますね、言われると。
やっぱそうか。うん、
やっぱり少女も大人の女性になるんですよ。
ああ
やっぱり少女は子供の頃は少女なんですよ。
うん
うん、でもさ、うちの子なんか保育園行って3歳とかの頃とかさ、
うん、
保育園の代わりにスーパーマーケットとか呼ぶとさ、寄るとさ。
レディコミ見てたんですか？
違う。あの、男の子の店員にチヤホヤされるのがやっぱすごい得意でさ。
うん。
うん、
で、男の店員もなんとなく女の子見るとすごくチヤホヤしちゃうのね、
うん
うん。
見てるとやっぱもう男女だねって思ったよ。
うん
うん、
3歳から娼婦っていうのは本当だわって思った。
でもそれはなんかと男女でどう違うかよくわかんないけど、男の子も女の人大好きじゃないですか。綺麗な女の人にチヤホヤされる。もう大好きじゃないですか。クレヨンしんちゃんみたく。
っていうかさ、あの、うん、なんだろう、あの、もう、彼女はもう、保育園にして、どういう表情で、どんな声のトーンで、どうやったら男の子がチヤホヤするかもう分かってんだよね、ってのが見て取れた感じしたのよ。
ああ。
本能的に分かってるわ、みたいなさ。
うちの娘見てもね、5歳なんですけど、絶対本能的に分かってるんですけど、
ね、
男の子もそうだと思うんだけど、
どうなんだろう
ね、男の子、私、息子にやっぱり、やっと二人気になれたねとか言われたりしてましたよ。
すげえ
肩を抱かれてたりとかしてましたけどね。あの、何か踏み台があって自分の背が高くなるとニヤッとしながらなんて思ってきて、やっと二人
気になれた、ね。ああ、結構王子様だね。
うん。そうなんじゃない
？男の子も王子様性はあるのね。
思うんだけどな。どうですか、リカさん。
どうかな、うち男の子3人いるけどね。
うん。
うん、でも優しいは優しい、ね、母親には。
あ、でもそれ気持ちわかるな。うん、
うんうんうん。うちの子じゃないけど、その子で、あの、うん、そのお母さんと友達で何か冗談で、もーとかね、肩叩いたら、その息子が、4、5歳の息子がバーッと前に踊り出てきて、
うん、
ファイティングポーズをね、守ろうってことあったりとか、うちの子いつもこうなのごめんとか、
うん、
とかね。
うん
うん
なんかそういう目みたいなものは、あるのかもしれないね。
うん、うん、あると思う。
うん。
となんだろうな、少女漫画に描かれる男の子、男になる前の男の子のある種の無防備さと男になった時のって、あの質の変化ってなんかすごい気になるんだよな。
うん。
少年漫画にも描かれますか？
少年漫画どうだろう。
少年漫画に描かれないとしたら女性から見た男性っていうのがそういうふうに少年と男に分かれるって話。
かもしれない。 ドラゴンボールとか永遠に全然変わんないもんな、悟空なんか。
確かに。
銀さんが変わっ、でも銀さんって微妙にあの人男なんだよな。
銀さんは男でしょ。
やっぱ一人で耐えてさ、
うん、
やっぱり新八くんが男の子なのに銀さんは何か傷を乗り越えて、うん、なんか逆にこう、なんていうか、コミカルなことをやってるって感じがあって、うん、ああ、銀さん男だよ。
あの、傷を乗り越えて、っていうところで、ものすごくこう、人間の幅っていうか余裕っていうか、
そうい
うものを女の子はそこに見るんだと思う。
だから銀さん人気あるんだわ。
そう。で、そうすると、こう、自分が頼れるっていうか、自分が守ってもらえる。
自分のスペースはそこにあるって感じがするのかな。
うん。
彼が自分の傷をちゃんとコンテインって言うと、関係対象の用語になっちゃうんだけどさ、
うん、
あのホールドするでいいよな、ね、自分の傷をコンテインできるような成長した幅を見たときに女の子ってなんか自分のスペースがそこにある感じがしてピッと引かれるのかな、そんなんだ
って。でもだったらなんで少女漫画では男の子っぽい人の方と結ばれる話が多い
なんか、なんだろうね、だから少女漫画はまだ少女漫画だから、ちょっと大人の味を知ったぐらいなところでまだスパイスなんじゃないの？ラバーズキスとかはもうちょっとだってさ、少女漫画っていうよりは、うん、なんていうかもうちょっと大人の漫画じゃない？少女漫画だけどジャンルはさ、
うん、ジャンルはね。
だからもうちょっと大人の世界だから、うん、ちゃんとあのね、まあ、やることもやってるしさ、高校生だけどさ、うん
高校生なのに。
濡れ場とかちゃんとあるしさ、そういう意味ではちょっと大人の恋愛を描いてるから、そのちゃんと傷ついた男の子と結びついちゃうのよ。その男になった人と。だ少女漫画はまだ子供だからさ、なんていうか、まだちょっとスパイスで大人の味を知ったぐらいで戻ってきたんじゃないかな。
うーん。
まではちょっと怖いみたいなところはあるかも。
怖い、怖いんかもし
ん
ない。
そこに連れていくのが怖いみたいな。まだこう、わからない世界。
うん、でも直感的にふーって惹かれて受け入れちゃう感じってやっぱ結構描かれてんだよね。
うん。
ちょっとさ
本当に直感的にふーって惹かれていくっていうのが絶対あるよね。
うん。
うん。
うん、
キャンディーが受け入れてしまったよね。
うん。
口では野蛮人って言ってんのにさ。
うん。
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 あの傷つきにも惹かれてるし、ある種のそこからある許容量にも惹かれてるんだろうな。両方に惹かれてる感じはする。
うん。
そこに許容を見るかどうかっていうとこかもしれない。
うん。
うん。
お、あ、トミさんがまた帰ってくれてます。
うん。
アンソニーはさ、結局あの男、かっこ、あ、
アルバ
ルバー、
アルバーさんね。
まだはっきり書かない。絵の布石ですよね。トミーさんからエースを狙えばすごい少女漫画だと思うのですが、どうでしょうか。いや、すごい少女漫画ですよ。
やっぱコーチがさ、やっぱ傷を超えたところでさ、うん、男の子じゃなくて男になってるわけじゃない？と、
うん、
あの、
東堂さんじゃなくて。
東堂さんはやっぱりまだ男の子なわけじゃない？
東堂さんちょっと微妙だよね。
うん。
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 うん。ちょっとなろうかなっていう。
そうね。
うん。
あの、お蝶夫人が好きだったあの、もう一人の、なんて、東堂さんとペア組んでた人。
まあちょっとこう、ちょっとシャに構えて、ちょっと影がある感じで、男な感じがしますよね。
ちょっとアンドレみたいだったよね、と思って。
アンドレみたいだった。
お蝶夫人がとてもオスカルみたいでさ。
うん、ああ、いいな、私もアンドレ欲しい。
アンドレ欲しいか。
アンドレ欲しい。
うん、エースを狙えと同じ作者でひっくり返っておもちゃ箱っていうのが。
あ、見てないね。へえ、どんな
話
なんだ
ろう。うん。
なん
だけど、それはまさにこう、うん、13歳の時に先輩の、先輩が亡くなって、事故かなんかで亡くなって、一人娘を養女に迎えて、
うんうん、
ある男の子が育てる。
13歳で養女に？
うん。
13歳の少年が、誰か、子供を、ちっちゃい子供を養女に迎えたの？
養女に迎えた時は18だったかな。で、その娘が、その時、5歳なんで13歳差なんだよね。
そーれはすごいね。うん、18歳で
幼女。それは的に大丈夫なのかっていう。
うん。それはなんか親の承諾があったら、
いい
んだ。で、そのお母さんも承諾したので、18歳で養子縁組をして、 で、その5歳の娘をずっと育って、その子が中学生、14歳かなんかになった時のお話。で、もうお父さんはもう男なんだよね、言ったらもうそっから、10年近く経ってんで、もう20代後半、28か、なんか。で、娘の方は中学生で、ちょっと多感な時期。結局この二人がハッピーエンドになっちゃうっていう。
すげえ。
いいのか、幼女演奏しててね、いいのか。
まあ日本の伝統だからね。源氏物語以来、妖精計画。
そうそうそう。法律的にはダメらしいね、あれね。もうなんか結局二人がハッピーエンドになっちゃうっていう話だけど、もうその中学生と大人の男のコントラストが、
そういうのが好きなんですね、あの作者さん。
そんなこと言うんだったら、ガラスの仮面だってさ、
紫のバラの人
ですか。紫のバラの人は男でさ、その、傷を一人で耐えながらさ、ちょっといけつかないやつなんだけど、本当はそっちに惹かれててさ。
桜小路くんとか言い
ますね。桜小路くんは男の子なわけじゃない？
そう、桜小路くんは男の子だよね。
紫のバラの人に比べたら桜小路くんの方が弱いよね。
ああ、そりゃそうだ。
確かに。でも、早見ますみの方に惹かれてるよね。
絶対早見ますみだよ、あれは。俺さ、自分でさ、ほんと自分の話なんだけどさ、なんだっけ、あでさんモテるでしょとか言われるんだけど、そうじゃないとか思ってんのね。だから仲良くなるのすごい得意なのよ、女の子と。でさ、結構さ、こう簡単に仲良くなって、よくおしゃべりとか盛り上がってキャキャやってんだけどさ、セミナーの帰りとかさ、自分が講師の時でも自分が受講生の時でもさ、だからそれは男の方になってなくて、男の子の方でさ、仲がいいだけでさ、この惹かれてるとかさ、こう異性の対象として見られてる感じはあんましないんだよね。
男の子エリアにいるわけ。
そんな気がするのよ。だからこれは仲がいいだけで別にモテてるんじゃないよねって思うんだよね。
それは自分がそっちにシフトしないように調整してるからじゃないの？
してんのかなぁ。でも一人で傷に耐える強さがないからさ。自分の傷をみんな構ってもらいたくなって出しちゃってさ。何？錬金術の釜みたいに、こう、錬金されないで、熟成されないで、男の子のまんま、こう、保っちゃってんじゃないのかな、みたいなさ。
どう思いますか、リカさん。
もっと耐える力があったらさ、そこで一人で耐えて、こう、熟成して進んでいくのにさ、もうどんどん早めに蓋開けちゃってさ、耐える力がないからさ。
安倍さん、どっちかって言うと男の子じゃなくて男の方でしょうと思うけどな、影あるしね。
影ある？ああ。
あるし。
影一人で耐えてなきゃいけないのに、ツイッターで毎日巻き散らしちゃダメなんじゃないの？
そうか。そうとも言う。
まあ、一人で耐える許容力してんじゃないの？
あ、すごい、一生懸命褒めてくれてるよ。ここで言えないよね、みたいなさ。
いやー、
安倍さん。安倍さんモテてないよ。
いや、でも、確かに、仲いいけど、恋愛対象にならないもんね。
ほら、来たー。
ごめんよ、みたいな。
美川さんと仲いいんだ。
仲いいよね。
すげえ仲いいよ。
すごい仲いいけどね。
別に、美川さんは、ね、恋愛対象でもいいって、美川さん本人にも言ってんだけど、ごめんねって言われてからね。嘘、チコチコじゃないんだからさ。
今ようやく、あずさんが、何？訴えてることが、ストンと来た。
落ちた。何を分かった？
落ちた。そう。自分一人、こう、傷を抱えてっていうことにこだわってるじゃない。こう。
ああ、はい。なんだそんなに俺が必要にそこにこだわってたかってことか。
それが、分かった。
なぜ俺がモテないのかって話だったっていう。
そういうことか。
なんかどうもそんな気がしてきた。
なんで、なんかこう、共有しちゃうよね。
共有しちゃうんだよね、俺。
共有しちゃうよね。その、
共有し
だったり、 何だったりとかっていうものは、あ、そうそうそうそうみたいな感じで。
なんか思考エンパスがあるからすごいスピードでパンパン分かっちゃうんだよね。
うん、
盛り上がっちゃうんだよね。
うん、
熟成しなくてさ。
そう、熟成しなくて。そうそう。
うん、
恋愛的にダメ、恋愛相談はできても恋愛にはならないんじゃないかみたいなさ。恋愛相談ならものすごい得意なんだもん、実は。
でも私もそうなんだよ。
マジか。リカさんの方がまだ影ありそうだけどなぁ。か、影競争だったのか。
影競争。影競争。影あったかしら。
そうか。
あんまり人のことを分かっても言わないようにして自分でこう保ってったらモテるのかな。
どうやったらモテるかって話。
恋愛あれだよね。で恋愛論だったらどうやってモテるんだか分かんなくなっちゃ
って。少女漫画を参考にするとしたら、悪ぶっていて、誰かと、転校していって、誰かと街角でバタッとぶつかって。
その少女漫画ダメ。
で、雨の日に捨て猫をこっそり拾うとかするとモテる。
お前も寂しいんだな、と。
それ誰か見てないと気づかない。
見てるで待ってて、通りかかった、さっと。
さってやる。
この人優しい人なんだわ、みたいな。
そこも影とか、あ、それはそこもだけど一人で耐えてるのと、優しさと一人で耐えてるのと孤独みたいなのが響き合ってるよね。そういう意味では男の系譜に入ってんだ、間違いない。だから最初は何よって思ってるんだよ。
うん、
こんなやつって思ってるんだよ。
うん、
そこ、俺もこんなやつって思われなきゃいけないんだ。
そう、まず最初はこんなやつから始まる。こん
なやつから入らなきゃいけない。
そう、ファーストインプレッションがいいとダメなんだね。
うん、悪ぶった感じね。
何をあいつって思われなきゃいけないんだよ。
うん、
いや、俺、それ度胸ないわ。愛想よく冗談言ってさ、なんか取り入るよね、絶対。
やっぱ少女漫画だとね、そういう人はやっぱりね、早くに、引き立て役に。
いい人ではあるんだよね。
いい人では
マジか。
やばいなぁ。そこって多分耐える力弱いんだと思うよ。
絶対あいつダメとかって思われないけど。
ダメで終わった。怖いと思って多分耐えられないんだよね。
なんかあのジブリの耳を澄ませばもうね、全身がリボンで連載されてた少女漫画なんだけど、やっぱりあれも最初嫌なやつ嫌なやつ嫌なやつから、
そうそうそう、嫌なやつ嫌なやつからね。
耳を澄ませば好きだったな。
好きだわあれ。
コンビニのシーンとかさ、線路のシーンとかいいんだよ。
いい。
うん。
全部好き。
なんか住宅地が愛おしくなるとかって結構ない体験だもんね。
そうね。
うん。踏切とかがとても愛おしくなるのよ。コンビニとかさ。
うん。
うん。
お電車のね、
うん、
外流れる風景とかね。
そうか。
横断の階段とかね。
うん、よかった。うん。それで魔女宅とか男の子だよね。男じゃないよね。
魔女宅のあのトンボだっけ、名前。
あれ男の子だね。
あれは男の子だよね。
うん。
ラバー付きして描かれてるあのメガネかけてる男の子とかになんとか近いじゃない。
そうそうそう。
ね。
うん、
なんか忘れちゃったけど。うん。うん。うん。そっかぁ。
トミさんすごいですよ。トミさん呼んで一緒に話したらいいんじゃないか。トミさんか。ジャニーズ系イケメン男子を嫌う女性も私の周りではいます。トミさんからエースを狙う好きなお母さんが息子にジンって名前つけちゃうんだって。イケメンではないケースが多くて、名前つけられた本人はわけもわからずいじめられるそうな。いじめるのは母親かっていう感じですね。ママ友かって感じ。子供どうしたってジンなんてわかんないよね。
確かに。
ジンに。やっぱ、重みあるなぁ、名前。
うん、重みあるね。だって、あれでしょ、思いやりでしょ。
ああ。
って、思いやりっていう意味でしょ。
そう。そうだよ。うん。
うん。
あのさ、 義理の妹の緑川蘭子がさ、仁って呼び捨てにするときになんか、もっと、うん、まあ、ダジャレじゃないんだけど、なんか仁ってこうハートにズンってすることなかった。
そうそう。くるくる。
あの仁っていう呼び捨てはすごい来るよね。
うん、すごい来る。もういろんな複雑な思いがさ、
そうそうそう。あの呼び捨ての中にいろんなニュアンスが飛び交っててさ、うん、この言葉で表現できずに中で耐えてるいろんなさ、醸し出されてるのさ。
うん、
あの陣って来るんだよね。
うん。
うん。岡ひろみが負けそうになるぐらいのニュアンスだったもんな。
うん。
うん、
あの、緑川なんか可愛かったね。
うん。
すっごい可愛いなと、
うん。背高いんだけどね。
うん。
うん、お、また書いてありますよ。トミさんから、少女漫画を語るならリボン派か否か、それを語る必要あると思うな。
ジャンプ世代なのにリボンを
きっちり読んでた妹持ちとしては。リボン好きですよ、リボン面白かったですよね。
面白かったよ。
超面白かった。あの、私もう大学生になってから、あの、家庭教師先の小学生の部屋で、がなんか勉強させながらリボンひたすら読みまくって。
ダメじゃん。
笑いこらえるの必死みたいな。
リボン何どんなに乗ったのわかんない。
リボンそれこそね、耳をすませばも乗ってたしね、あの、岡田アーミンですよ。
岡田アーミンか。
あ、さくらももこですよ。
うん。
あ、そういう系か。
ときめきトゥナイトとかもそうじゃないか。
ときめきトゥナイトね。うん。
世代がね、結構、ときめきトゥナイトでも今の若い子だったら上になっちゃうんだろうな。
そうっす
よ。そうだね。
だ僕多分中学校2、3年の時にさ、あの、福岡に住んでて、地元の SF 研究会みたいなファンダムみたいな大学生に混じって入っててさ、
うん、
そうするとその SF の文脈でさ、少女漫画が入ってくるわけよ。
SF で。
要するに、あの頃、あの頃っていうのはその学生運動が廃れたから、あのサブカルでさ、ちょっと知性を気取るっていうのが流行ってる頃だからさ、
うん、
SF を語り、あの少女漫画を語り、あとはプログレを語るみたいなさ、うん、そうすると、萩尾元とかさ、
萩尾元萩尾元大好き
33年組がどっと入ってくるわけよ。いいから読め、いいみたいな言われて読むとさ、
うん、
今までその、巨人の星とかさ、そうそうそうそう、竹宮恵子とかさ、大島由美子でしょ、
ね、大島由美子とかね、うん。
そういうのがさ、入ってくるとやっぱカルチャーショックなわけよ、うん、そういう巨人の星とかしか知らないような。
なるほど。
要するにさ、技術を使いこなして、なんか、かっこいいと言われるしか、ほとんど脳がないような漫画しか読んだことないところでさ、いきなりポーの一族だとか、トーマの信仰だとか、11だとかさ、ね、読んじゃうとさ、いきなり、雷に打たれたように違う世界を見ちゃうわけじゃん。
うん。
ドーンとき、今まで俺バカだったのかなとか思っちゃうよね。
うん。
だーって、やっぱ女の子大人なんだなってすごい思ったしさ。
うん。うん。王の一族はボロボロなるまで読んだね。
ああ、うん、僕も好きだったな
ぁ。私、トーマの心臓
派です。トーマ、
すごかった、トーマの衝撃。
トーマの心臓は歴史的な影響もすごいじゃない？
ああ、本当にそうなんだ。
だってトーマ、要するにさ、あの、14歳黒髪トラウマ持ち優等生
そうそうそう。
はみ出し子とかあの辺一通りでみんな影響受けてる。
そうそう、
ね、似てるよね。絵柄か何からものすごい似てて。絶対そうだろうね。
最新だと彼氏彼女の事情も一緒、そうだよ。その系譜だよ。
あ、へ
ぇー。有馬くんって要するにさ、黒髪でトラウマ持ってる優等生なんだもん。
ああ。
新しい、そんな新しくないけどね。それでもずっと。
うん。
トーマの心臓でしょ？それから、あれだよね。あ、なんで高宮恵子の。
風と木の歌。
風と木でしょ？
う
ん。うん。
テラエ。
テラエ。テラエはちょっと違うけど。
うん。
だってエロイカよ、愛を込めてもそうだ
よ。あ、エロイカ
確かに。
要するに主人公が黒髪でいたけど、トラウマとはとても遠いって逆をわざと設定したっていう。
うん、
トラウマ持ちの繊細に優等生じゃなくて、頑丈なやつにして逆
に。頑丈なやつにしちゃったって。
エロイカに、うちの旦那すごいエロイカの主人公にすごい似てるんですよ。首が太くて顔が長いみたいな。で、髪が長いみたいな。
エロイカは好きだったなぁ。
うん、
エロイカ面白かったね。
パタリロも思い出しちゃう、エロイカ思い出した。
あ、確かに。
って、そう本当に、ある種少女漫画の百科事典みたいな、全部カルピティ。
そう
バ。バンコランと少佐の関係っていうのは、今度、エロイカから来てるわけじゃないだから、
トーマの。BL の走
り。トーマの心臓から入ってエロイカに行って、パタリロに行くっていう流れだからさ。
うん。BL の走りですね、あのあたりね。
うん、トーマの心臓が多分一番最初のビエルの走りだと思うんだよね。絶対これ恋愛論じゃねえな。
うん、そうだね。オタク論になって
る。オタク論。心臓は良かったよ、
うん。
なんか、オスカーが好きだったんだ、僕、やっぱり。
オスカーは好きだったね。オスカーの僕はただ待っていたんだっていうシーンが、名シーン。
うんうん、泣ける。思い出したけど泣ける。
涙声立っていい。も良くなかった。
スピンオフのエピソード1の方でしょ訪問者。
訪問者、訪問者、訪問者。
号泣。
僕は、なんだっけ、家の中の子供になりたかったんだってさ。
あ、もう。
号泣。
許される子供になりたかったんだって。
ね。
ね、うん。で、トーマの心臓の中では、僕はただ待ってたんだって。僕が愛してるっていうことに誰かが気づいてくれるのっていう。うん。う
ん、ああ。だ彼はだから傷を、持ちながら持ちこたえることで少年から男にシフトしつつある唯一の人なんだよね。
そうね。
だから状況も全部一人で見えちゃうしさ。
主人公名前なんだっけ
主人公じゃないよ、オスカーと。
ユーリは。ユーリは違うの。ユーリもすごい距離耐えてるじゃん。耐えてんじゃん。超耐えてんじゃん。耐え
てるけど、なんだろうな。距離を取れないんで、ユーリは。だから男になれないのよ。
そう。まだ巻き込まれてない。
もう本当に痛々しいのが。
剥き出しで痛々しいの必死に抑えてるけど、オスカーの方はさ、ほら、お母さんが死んじゃった、いろんなトラウマを、一人でキープしなきゃいけないところでさ、そこで熟成されてるから、ちょっとさ、少年から男にシフトしつつあるんだよね。だから一人だけちょっと見えてる世界が違うんだよね。うん、見通せてるのよ、う
ん。だからすごい上級生と仲が良かった
ね。そうそうそうそうそう。
うん
うんうん、やっぱり男のから男へって流れはそういうところに目が入るね。
うん、入るね。うん、一つの流れだね。
どういうきっかけで男の子が男にならざるを得なかったのかっていう暴露話が、要するに、訪問者なわけじゃん、
うん、
実はこんなトラウマがあったのよっていうのを、スピンオフ作品でさ、うん、ジニア書いたわけだからさ。
うん。うん。うん。この辺って一通り、ヘルマン・ヘッセの車輪の下からですかね。
そうだよね、
ヘルマン・ヘッセ。ビューナ・シュー・BL みたいな。
うん、そう、ヘルマン・ヘッセだよね。
衝撃的だったもんね、キスシーン。
うん、あ、それだったらどうで、まあかなりどうでもいい話なんだけどさ、エロイカの少佐がギムナジウムにいた頃の話があってさ、普通はギムナジウムって言うとすごくさ、みんな、トーマの心臓だったり、ポーの一族だったり、ヘルマエスだったりするからさ、繊細な少年愛が傷つきやすいみたいな感じじゃない、
うん、
少佐だからあいつは戦車みたいな男だったみたいなギムナジウム。ごっついのよ。
その話知らないわ。
ああ、そうそうそう。
読んでみたい。
あのね、なんだっけ。同窓会に出席させられるっていうさ。したらクラスが来るんだってって言って、噂話をしてさ。
うん、
で、ギムナジウムって単語が出てくるんだけどさ。
うん、
なんか、スポーツやってさ、向こうは喧嘩やってなんか、向こうは骨折したんだけど、少佐は骨を一本折っただけで、あいつは先生みたいな男だった。明らかにギムナジウムって単語使ってるから、反対側のごつい世界を描いて、こう遊んでんだよね。ヘルマンヘッセ気分ぶち壊しみたいなさ。少佐は当変木で何もかもぶち壊していく男だからさ。
うーん、
ぶち壊されてギムナジウムが結構好きだったな。
今さ、火いずるところの天使はどうでしょうか。
うわ、
ところてんね。
ところてん。
そんな言い方が
ある。ずるてんとか。
ずるてんもある。
ずるてんとかも読んで。
いろんな。
ところてん大好き。
何も大好き。絵が美しいですよね。
うん。 で、なんかこう、うん、人との距離感を絶妙に描いてる感じがする。
なんか、三好みどりさんとどっちに共感するかって話し合ったことあります。
ああ、どちらに、エミシと？
そう、エミシと、なんだっけ、なんて呼ぶよね。
その聖徳太子、ね。
そう、聖徳太子の方の。
どっちに共感するか。どっちに共感します？
私は聖徳太子側ですね。誰も分かってもくれないみたいな。みんな私が見えてるもの見えないみたいな。
やっぱり距離感と見えてる。距離感があって傷を一人で抱えてる分見えてしまう話なんだよな。
うん。そういう話だね。
ね。だからそういう傾向あるよな。
うん。
そこの孤独にみんな何か惹かれるんだよね。
うん。そうそう。なんか、みんな、きっと何かを抱えていて、
うん。
うん。で、その、抱えてるものを、こう、うん、自分のタフさなりでカバーして。
好きでタフになったわけじゃないのにさ。
好きでタフになったわけじゃない。タフになって生まれたくなかったって訴えたことあったよね。
あったあったあった。
あったよね、夜中にね。
泣きそうだったよ。
好きでタフになって生まれたくなかったよとか言って。
リカさん。
絡まれたんだよね。
うん。で、いや、その時に、なんだっけ、好きで、なんだっけ、天才、なんだっけ、好きで才能なんか、
こんな才能なんて欲しくなかった。
欲しくなかった。
思ったことは一度もなかった。
なかったって僕が切り返してさ。
そう。
したら、もうニヤッと分かったように、バナナビチの話にシフトしてったっていうさ。
そうそうそう。結局漫画の話にしてた。
そうそう。その時本気でリカさんはもう、自分の生育歴のきついとこを語って、なんかタフなんかなりたくない、月でタフになったわけじゃないとかってもう絡むように訴えてたんだけど、さっと少女漫画の話になってしまったっていうね。
そう。で、盛り上がっちゃったみたいなね。
そう。
真剣に訴えてる。
あれはもう、料金もらってもいいぐらいの。
すいませんね、プロを愚痴に使って。
そのうち返してもらうんで。
はい、お返しいたしますわ。
そう言いながら聞いて終わっちゃうんだよな。
うん。
あんま返してもらわないの。
なんか失礼ですよね。返しますよね、あいくら。
返すよ、
ちゃんと。
ちゃんもあれだよ、たくさん。聞いて、結局、聞いてもらったりしてないね、あんまり。
喋りやがれ。いくらでも聞くから。
ほら、自分一人で抱えてるじゃん。男になれ。男
かっこいい
頑張れ
結局甘いの苦手なんだよ。ほんと甘えたくてたまんない人なのにさ。
あ、でも、それじゃないかな、なんかね。そこじゃないかなと思うの。
男になれるか。
なれ、男なりかけてんじゃね、
やった、モテるぞ。やった、
耐えてる。
甘いの苦手なんだよねって認めたあたりから。
セクシー。
セクシーっていうキャラじゃないよね。
ノーコメントで。
なんか分かりやすいノーコメントありがとうございます。気遣いが伝ってきます。
そうでしょう。
はっきり言ったら申し訳ないっていう。
いやいやいや。
甘いの苦手なんだよね、
うん。
女の子の話は結構大量に聞くんだけど、あんまり喋んないんだよね。
うん、きっとみんなキュンとしてますよ。アゼさんと一人で耐えちゃって。
聞いたことない。
影のある男。
聞いたことないな。
あ、それだったら、私もキュンってなってもらえるかもしんない
。おぉ、何それ。
影のある女。
そうそう。
影のある
女。一人で抱えちゃって。
セクシー、キャ
ー、セクシーでしょ。
抱いて。
爆弾発言。
爆弾発言。
私でよければ。
キャ
ー。な、商談成立？
そんな世間の玉子ミシオファンにカミソリとか送られたら困る。
そうね。私の玉様を。
なんてことを言うの。
ああ、リカさんファンからは私にカミソリで、カミソリいっぱい集めて、なんかできませんかねとかわけのか。
ああ、
ボランティアで安く。
ボランティアで
安く。バ
ザー。隠れてきたカミソリ。
そうそうそう。 ファンから送られた紙すりをバサッと。
ヤフオクとか。
最低だ。
最低。
うん、おかしい。
少女漫画出てくる少年と男の話がね、割とメインだった感じするんだけど。
そうだね。
うん、ね。だけど、それってさ、うん、女性から見た男性の幻想って話で、本当の男性じゃないわけじゃないですか。少女が読みたがる男性像とか、少女漫画作家が書く男性像って話で。それを思うと、やっぱり、女性の中の男性性の育ち方みたいな。
アニムスです。
ね、
逆だ
と。そうそう。そういうこと、アニムスだね。
なんかそうなるなと思って。うん、そのままだと思うよ。
ねえ、
うん、
自分の社会性みたいな社会に出ていくにあたって、どのようにこう、自分がこう、傷とか孤独を抱えねばならんのかっていう。
なるほどね。
話かなと思ってるところで時間だというディレクターからディレクションがありまして、そろそろ話やめやがれ的な、いつまでも喋ってねえぞ的な。
終わんないんだよ、この手のは。うん、もうあえて喋るけど、どうでもいいでさ、自分の理想の女性についてなんかさ、熱くさ、藤見さんのセミナー出てる時についつい語ってしまったらさ、うん、藤見さんにそれってさ、現実の女性じゃいないよって、アニムスだよって。
アニマ
だって言われて、うん、むしろそういうの探すんだったら、ホモセクシャルの男性探した方がきっといると思うって言われたんだよね。
あ、いいんじゃないですか、二丁目あって。
現実の女性にはいないわ、それ男性の中にはアニマだわって言われてさ、うん、なんか、ひどく失望し、なんていうか、傷つくまでいかないけど、なんかちょっとガーンってなっちゃってさ。
ガーンってなった。うん、
記憶があるなってちょっと思い出しただけです。
うん、まあ少年漫画の中に見る男性性はそういうことだよ。男性性女性像はみんなそうだよね。こんな女いるわけないじゃんって思うよね。
少年漫画の女性は大概ちょっとある種単純すぎるじゃん。
そう、本当人格ないの、
ニコニコしてるじゃないですか。
スリーナインの誰だっけ、うん、あの人みたいに見えてるみたいな。
見えてるみたいなね。うん。あれがボッセイの理想なんだろうな
ぁ。見えてるの、と思いっきりね、フランス語じゃない、ドイツ語で回ってるの
は。マーザーか。
うん、マーザー。
そうか、マーザーか。
うん。
そこそこそこ。そろそろやめないと怒られちゃうね。うん、
はい。はい。じゃあ、告知サイドやっていいですか、
いや、告知までやる。あうん、本当はね、リカさんとルパン三世国やるって言ってたんだよね。うん、
そう、やろうって言ってたのね。
この流れ難しいよね。
そう、難しい、ね。
母ちゃんともやりそびれたんだよな。
ねえ、ルパンってやつですか？
そうそう。あらーって言ってた。
ダメよ、仕事の後、みたいな。
うわー、来るな。いいもん。結構、そりゃないぜ。
あとで。
まあ、抱きつれないんだろう。
面白い、似てるね。はずだね。
ほんと。
苦しい。魂にギザめ込まれてるよね、そういうの。
うん。
スネークマンショーとルパンはね。
うん。
うん。あ、ついで、
はい、告知
しまして。
仕事に戻りましょう。これ仕事なんだよね。雑談じゃないよね。
仕事になるように頑張ります。
よし。はい。仕事です。
はい。1月25日金曜日午後4時から6時まで、スカイプにて、うんうん、あぜくらみちたか大先生、天才セラピストの誉れ高いあぜさんと、セラピスト界の貴公子の呼び声高い二子渡る大博士と、私、スピリチュアルコーチ玉穂美翔の3人が揃いまして、皆様、
セッション、拝見させていただきます。
で、診断させていただきます。アドバイスをバシバシ、お投げさせていただくという、催しというのか。
それはね、その場にセラピスト役、クライアント役でやってもらってやるの？
そう、録音機構とか思ってたら、録音を、スカイプに流すのが難しいっていうことが分かったりとか、許可、守秘義務の、で、許可をいただくのが難しいとか。
そうだね。守秘義務難しいね。
そうそう、
了解です。
その場で集まった人同士でやりっこ、
あの、OK です。はい、です。はい。
突石で的な、やり方してもらって、はい、それを見せていただいて、っていう。
了解です。う
ん、でここを掴み損ねてんじゃないかとか、この、これは良かったとかね、うん。あの、その時何を思ってその質問したのかな、みたいなね。そういうのどんどんやっていこうっていう、三人がかりで。アドバイスさせていただく。皆さん、ちょっとずつ背景とか使ってる手法とか流派とかちょっと違うので、
うん、
あのきっと深みのある、多角的に見る面白いものになると思うんですけど、スーパーバイザー、スーパーバイズしてもらいたい人、自分がセッションをして見てもらいたい人の参加費8000円で、ただその場にいて、ほうほうって流れを見てたい人の参加費3000円みたいな、感じで、若干名、うん、ほんの少数、はい、少人数、募集いたし、うん、
ぜひぜひ、うん、
こちら、あの、告知のアップはまだできてないんですけども、うん、卵印で、こう、時々見ててもらったら、うん、近々アップさせていただきますので、少人数しか募集しませんし、
うん、
1回目だからのモニター料金で、この8000円という安さなので、
うん
今後ぜひ値が上がり
そうですね。で、
うん。はい。お年玉、はい、新春お年玉ということで、うん、よかったらお申し込みください。
ぜひです。はい。
以上です。
はい。リカさんの告知ありますか？
来年2月に、うん、2月23日に、うん、自分を知る心理学、私の心は宝島をやります。うんうんで、8月に、去年は8月、毎年1回やってるんですが、うん、去年8月にやったのが、好評だったので、うん次いつですかと言われたので、早々と、来年は2月に開催します。で、まあ、あの、うちのコンセプトは、I'm OK, You are OK なんですが、
うん、
どこに行っても必ずお伝えするのが、愛が先ですよ。
ああ、なるほど。
うん。愛という、愛が先ですよ。で、こう、自分を知るっていうことで、こう、なんていうのかな、自分の中に好きな自分、嫌いな自分とか、いい自分とか、悪い自分とか、ジャッジ しちゃいがちなんだけれども、まあ、どの自分も、あ、今こういう自分なんだなっていうことを並べてみて、で、その中に埋まっている宝物を掘り返そうよっていう。で、それをこう、自分目線だけだと、自分のことは、見えにくいので、他者目線も利用し、
うんうんうん、
で深めていこうという、
なるほど。
ワークもありの、お絵描きもありの、っていう、そういうセミナーです。
素敵。
はい。あの、関西圏の方、よかったら。
ぜひぜひ。
うん、ぜひぜひ。
奈良で。
奈良です。
うん、
奈良公園のその辺を、あの、鹿がうろうろしている、
うん、
奈良公園の前の文化会館というところで、
ああ、そこだ。
はい、あそこでやります。気持ちいいですね、うん、あそこね。
あそこいいね。うん。はい、うん。
奈良県文化会館。
はい。
うん。
はい。
じゃあ、漢字のこと言うの忘れててさ、
うん。
なんでこの話をすることになったかって言ったら、4月にイベントやるって話だったのよ。
ほう。
そう。リカちゃんが50歳なんですよ。
ほう。
の4月で。
の誕生日。
50歳記念で何かやらないかって言ったらさ、
うん、
で結局なんか、じゃあ少女漫画について語るイベントやろうってことになって、
お
で関西で1個やって、関東で1個やって、ネトラジでやろうっていうことを3つやったらかっこいいかなと思ってさ。
かっこいいかな。
それの先駆け企画っていうかさ、
おお面白い、
うん、で、なんかやると、だから、そのうちちゃんと企画練りますんで、関東、関西で多分1個ずつやって、ネトラジでもう1回やって、これはあれプレイだから、
うん、
4月に多分3つやるんじゃないのかなと。
うん。ワモン！
って言うんで、ローリングストーンズ50周年アンダー中尾理香50生誕50周年企画、少女漫画について語り倒す夜みたいなことをやると思いますんで、何もまだ、決めてません。
そう。恋愛論を外してやった方が面白いかもしれない。
そうだね。
人間論みたいなので、やりたい、気はするね。うん、で、すごいマイナーな漫画も、これ読んどいてくださいみたいなの、
うん、
出してやるといいかもしれない。
いいですね、課題図書付き、
うん。課題付き、
うん。
はみ出しっこは読んどくようにとかね。
うん
うん、告知までいかないけど予告ってことで。
はい。
じ
ゃあ、20分もオーバーしてしまって、なんか NHK の BS の夜の番組みたいですけど。うん じゃあどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
即興ピアノ適当に弾いて終わり。
はーい。